秒針を争うように最速を極めた帝京。彼がいつもならずの最速のペースで懸命に平らげていく。餃子はすでに消え去った。ビールもついに飲み切った。肝心のラーメンは餃子をかけてそのまますっている。時々ラー油をかけて食べることもあるが、ニンニクが効いているから今日はそのまま進めている。とうとう汁まで飲み切ってようやく一息ついた。なんだか見ている自分まで腹が減ってきた。ところが満足した彼がもう一度水をグラスに注いで飲み干して立ち上がった時、思わぬ事態に巻き込まれた。いや、正確には巻き込まれたんじゃない。自分で引き起こしたのだ。すなわち、いつもは完璧である彼の財布が今日に限って現金を下ろし忘れたらしいのであった。レジの前に立ってようやく気づいた彼は、
ああ、ごめんなさい。お金を下ろし忘れてしまった。今すぐコンビニに行ってきます。少々待ってもらえないでしょうか。
融通の利かないアルバイトが、ああ、少々お待ちください。どうしましょうか、店長。さすがに、こんな時は身動きが取れないらしい。もっとも、勝手に動いてもらっても、間違いを起こすこともあるから、わからない時は、すぐに聞いてくれるやつの方がありがたい。大いに結構。それにこいつらは、一度実例を示せば、必ず吸収してくれるから、中年のリストラ野郎なんかとは比べ物にならない効率を誇っている。自分はまたそんなバカなことを考えながら慌ててレジまで駆け寄って、
構いませんよ、お待ちしております
と気さくに伝票を保留した。
それではこのカバンを残しておきます、
なんて丁寧なことを言うので、
気にしなくていいですよ。いつもご来店なんですから。
と答えてみたが、どうしてもカバンを置き去りにする決意を変えないものだから、仕方がない。一歩を身を引いてお受けすることにした。あまり拒否しても嫌味になる。どこのサラリーマンなのだろうか。さすがに金銭に関しては妥協を許さないらしい。常連のじいさんなどが、財布を忘れると平気で付けにするのと比べて大いに改まった気分である。彼は慌てて店を飛び出していった。世の中には財布を忘れて裸足で駆け出して踏んづけた釘にギャッとなるような悲劇が時々は起こるものらしい。間の悪い失態が慌てふためくうちに累積を重ねて大いなる惨事を呼び起こすという不始末だ。数分後、みそじが一目散に駆け戻ってきた。
ごめんなさい。カードがカバンの中でした。
アルバイトが慌ててカバンを返しすると、早速中から取り出して。
お客様、カバンはお持ちください。
と声をかける間もなく、もう入り口から消え去ってしまった。なんだか店の外で全力疾走をしているような息切れなんで、自分はちょっと心配した。ラーメンくらいでムキになりすぎであるところの彼の人生、年中疲れているような彼の表情、ゆとりのない生き方、その行動パターンそのものが、なんだか危ういもののように思われたからである。日本人、そんなに慌てて何を得る。そう注意を喚起したくなるようなありさまで、彼は日本と書かれたタスキを精一杯にたなびかせて走りゆくようにさえ感じられたのであった。 それからしばらくして、なぜか彼は戻ってこなかった。しんとした閉店間際のラーメン屋。まさか食い逃げじゃないでしょうね。アルバイトが皮肉を言い始めた。
バカ野郎、お客様を疑ってどうする。
と一応加えてから、
よく考えろ。しょっちゅう金を払っているやつが、その日だけ食い逃げをする道理があるか。食い逃げをするようなやつは、大抵その場限りの顔の知らないようなやつさ。それに、そこに残したカバンの方が、ラーメン代よりかさむくらいじゃないか。と指さすと、
確かにちょっと古いけれど高そうなカバンっすね。
とようやく納得した様子だった。若いやつは理屈が通じやすいから助かるけれども、どうしたろうと心配していると、やがて遠くの方から救急車の響きがしたんで、自分とアルバイトはハッとなって思わず顔を見合わせた。
まさか、
とアルバイトが思わず告げるので、そんなドラマみたいなことがあってたまるか。と答えた自分も、なんだか冴えない口調になってしまった。
そのうち食事を終えたバイトの女の子が、お疲れ様でした
と挨拶をして帰っていく。しかし、肝心の味噌汁は戻らなかった。とにかく、カバンは預かっておこう。明日になって連絡がなかったら、カバンを調べて連絡先を見つけてみよう。そういうことになって、その日は営業を終えたのである。
翌日、やはり味噌汁からの連絡はなかった。自分はついにカバンを広げて連絡先を調べると、職場のものらしい手帳に彼の携帯番号が記されていた。かけてみると、昨日アルバイトと目を見合わせた予感が見事に的中していたのであった。呼び出し音が途切れた時、当人は出なかった。女の声がする。いろいろ話しているうちに、それがサラリーマンの妻であることがようやく分かってきた。何でもかの男は単身赴任の目下一人暮らしで、昨日金を下ろそうとして慌てふためいて十字路を駆け渡ったところ、日頃人気のない信号なんで軽やかに無視してきた乗用車にはねられて、重傷とまではいかないが、目下入院中というありさまだったのだ。詳細は必要ない。ただそれだけのことである。顛末をぐだぐだ記すのは、俗物の小説家どもの仕事である。ラーメン屋の仕事じゃない。もちろん自分は彼の見舞いに訪れた。こっちに非があるわけでもないが、うちの店が原因で起こったことには違いない。是非の問題よりも道徳的な思いから、自分はちょっとした手土産を持って彼の入院先を訪れたのであった。彼は至って元気そうで、やはりペコペコしているその様子は、なんだか 職場での彼の状況を垣間見るようで、自分としてはやりきれない思いがした。もっとも、当人の築き上げた人格だ。旗から同情するなんて大きなお世話なんだろう。自分は、お大事に、と告げると、ようやくその病室を後にしたのである。そうして、空を見上げた。自分にはなぜだか、あの時、彼が携帯を眺めた空白の53秒が、不思議にデフォルメされてならなかった。ほんのわずかの加熱の違いが、面を極上にも、ふぬけにもするように、ほんの数秒、数十秒の違いが、あるいは信号を無難に通過させたかもしれないし、逆に頭を打って死ぬようなことにすら、なりかねなかったことを考えれば、なぜだかあの瞬間、無意味に眺めた時計の針ばかりが、数日間、目の前にちらついてならなかった。自分は案外、迷信めいた観念家であるらしい。終わり。